この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第204回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明里
ボスコと高塚でお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
のっけから噛むっていうね。
え、何が？俺が噛んでた今。
私。
あ、だよな。
うん。
噛んでるっていうともう自分かなと思ってさ、意外モーストだよな。
噛み噛み大王。
あ、うるさいよ。やましい。
しょうがない。事実。
まあね。まあ、それが俺の売りだからさ、しょうがないんだよ。
売りなの？
売りだよ。もう、それがもう逆に言えば、みんなが期待してることだからしょうがないんだ。
期待してるの？
みんな期待してるよ。
一回もないよ。
だってもうスラスラ言っちゃうとつまんないって言われちゃうから。
ああ。私はスラスラ言ってもらった方が、編集が楽なんですけどね。
しょうがないじゃないですか。でも、あげちゃんだってだいぶ噛むじゃんかよ。
噛むけど、私の噛み方とはちょっと違う。
はいはい、はいはい、わかりましたよ。はいはいはい、はいはい、わかりました。はい、わかりました。そうです。その通りでございますよ。
そうだね。10分の1ぐらいだね。
そうだね。その通りでございます。
はい。もう相変わらず寒い日々ですよ。口が回んなくなってきた、寒くて。
ああ、寒さのせいですか。
寒さのせい。今すっごい寒いですもん。
ああ、そうですか。そうですね。あ、寒いですか。でも
そうね。寒いからじゃない、ボスの部屋が。だから噛むんじゃない。
うん、暑い時も噛んでるけどさ。
あ、じゃあ関係ないや。
関係ない。俺には関係ない。
そうだね。
寒さ。
通年だね。
通年なんだよ。俺の場合はあんま関係ない。
安定の神ってやつだね。
そうだよ。
すごいね。音程変えると安定の神だよ。
うるさいわい。やかましいわい。
まあね。はい。なんか、木曜日あたり、東京の方でも雪が降るなんていう予想が出てたりとか、出てなかったりとか、してます
よ。なんかだけど、あれだよね。この風でどっか行っちゃうんじゃないの？
この風が運んでくるんじゃなくて。
あ、この風が運んできてんの？
わかんないですけど。
あ、なんか、天気予報見ると、日に日に変わってるからさ、
あ
の雪なくも、雪マークなくなってきてたから、あ、この風でなくなったのかなと思ってたんだけど。
あら、やだ。
どうなんだかよくわかりません
ね。わかんないですけどね、うん。とりあえず、そんな寒くなる前に全部終わらせたい引っ越し。
頑張ってください。
うん、なんか一週間ぐらい引っ越ししてる。
まあ、しょうがないよね。
そうね。
それは自分でやってるんだからしょうがないよね。
そうね。
普通の人はさ、みんな運んでもらえるんだから。
そうそうそうそう。しかも仕事しながらっていう、
ね。それはしょうがないですよ。
ね、
しょうがないです。
はい。よく頑張ってる、私。久しぶりになんかね、親に心配されるっていうね。
ああ、
しかも、父親にね。
ああ、よかったじゃない
ですか。あんまりしないので、そういうこととか言わない人なのでね。ちょっとびっくりしましたけど。ええ。なんかほっこりしました。
いいね。
はい、うん。あともうちょっとです。明日、ね、明後日ぐらいには終わるかな。木曜日じゃん。
確かに。雪っつってる日じゃん。
そうじゃん。
ね、じゃあ、まあしゃあないよね。
そうね。
まあ、室内だからなんとかなんでしょ。
そうね。
うん。それに逆に雪とか寒くなったら、ドッグランにそんなに出なくなっちゃうから、まあ中で。
そう、はかどるははかどるよ。
そうだよ、はかどるよ。そうだよ。
ね。
うん。
そう、だってさ、先週が引っ越し、明日から引っ越しでって言って引っ越しの内容をやってたんだもんね。
うん。その通りです。
ね、頑張ろう。
頑張ってください。
はい。ちょっとまたね、はい、模様替えしつつやっていきたいと思いますけれど。
そうですか。はい。
はい。ではですね、こちらのコーナーからいきます。
はい。
ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はいはい。
今回はですね、家電ウォッチさんからお題をお借りいたしまして、
うん、
タニタ愛犬と散歩した歩数が犬猫殺処分ゼロの活動へ寄付になる活動量計をご紹介させていただきたいと思います。本編をお借りいたしますと、タニタは計測した歩数が動物愛護活動への寄付金になる活動量計、ワンコとお散歩活動量計 AM-150 を発売する。2月7日よりタニタオンラインショップで予約受付を開始し、3月27日出荷開始予定。価格は6500円の税別になるんですかね。税抜きって書いてありますけれども。はい。これ、要は万歩計なのかな、活動量計っていうのがあるんですけど、こちらも本編から引用させていただきますと、インターネットを使った同社の会員制 健康管理サービス、体カルテと連動し、歩数や活動量の経時変化をチェックできる活動量計。本商品の売上の一部と身につけて計測した歩数が寄付金に換算され、滝川クリステルさんが代表理事を務める一般社団法人クリステル美アンサンブルが取り組んでいる犬猫殺処分ゼロを目指す活動、プロジェクトゼロに寄付されるっていう。
なるほど。じゃあ歩けば歩くほど皆さん、ね、普及ができるってことですね。
そうですね。うん、はあ。あれだね、歩数だけじゃないんですね。活動量だから、同じ歩数でも走ったのとゆっくり歩いたのでは、ちょっと量が違うってことですよね。
だと思いますよ。
はあ、素晴らしい。しかも今回、1回生産分だけ、なんですけれども、画家の日上きみこさんっていうのかなのイラストがついていて、柴犬、トイプードル、チワワの3種類の犬。3種類計2000台を限定生産。で、本体価格には、体カルテ3ヶ月分の利用料金を含んで、通常だと月額580円からなんですって。
だから4ヶ月目からは580円払うですね、う
ん。から、まあ、いろんなのがあるんじゃないですか、値段によって、
まあ、だから、
コースが、みたいなね。
どうかね、
うん。うん。いいですね。
うん。まあね。
うん。
いいじゃないですか、こういうのも。これでね、逆に言えば。いろんなことが分かったりするんです
よ。そう。しかも、うん、私たちがつけるわけでしょこれ。そうよね。体チェックって私たちの体を気にしながら、ね、うん、愛護活動もできるっていう。
ね。だから、これは犬につけるわけじゃないんだよね。
うん。私たちがつけて、健康管理をしつつ、動物愛護の活動もできるっていう。ボス、私誕生日プレゼントこれがいい。
じゃあ、月額、3ヶ月、4ヶ月目から自分で払ってよ。
あ、そうよね。ボスが一日タバコ我慢すればいいんだよ。
いやいや、そう、まあ、そういう問題ではないでしょ。なんで俺がさ、我慢しなきゃいけないわけ。意味がわかんねえんだ
よ。いや、だってさ、私の健康にもなって、ボスの健康にもなるんだよ。いやタバコを我慢。
ほら、タバコね、減らす。タバコをやめて、酒も飲まないって言ったら健康すぎちゃうじゃん。
そうでもなさそうじゃん。
そんなことない。何だかな。まあいいや。
十分ほら、体に負担がかかることはしてるわけじゃん。某先生曰く。でもいいですよね。自分の体が健康であればね、動物を犬とか飼ってらっしゃる方とかは、まずは飼い主さんが健康ではないといけないっていう部分で考えると、すごく一石二鳥どころではない。濡れてに泡みたいなさ。
いいことじゃないですかね。
ねえ、なりますよね。ぜひね、こちらもリンクもちろんさせていただきますので、ね、興味のある方は。ね、はい。昨日から、配信日が8日なので、ね、昨日からですね、予約を受付しているということで。
ね、はい。初回限定にはね、可愛い。
イラストついてますんでね。
イラストがついてるからね。
せめて猫もね、シルエットだけとかね、猫もいろんな子がいるんで、あれですけど。猫好きの方って、猫の形のものがついてればいいっていう。犬好きな人って、犬種が結構はっきりしてるっていうじゃないですか。
でも、あれなんじゃないの？これは、一緒にお散歩してやってねっていう、あれなんじゃないの？
けど、ほら、そうじゃない人もさ、もちろん。
まあそうなんだけど、
あれじゃん。
趣旨として、お散歩してっていうことだから、
うん、
猫はお散歩しないよねってんで多分やってないんだと思いますよ。
ああ、そういうことなのかね。
そういうことだと思いますね。
もう一声だったね。うん、文句言ってる。
そういうことだと思いますけどね。
ああ、そうなんですかね。うん、
まあ、犬猫殺処分ゼロだからね、猫も入ってるわけだから、
うん、
ね、
そう。
別にいいんじゃないかなと思うけど、多分、谷田さんではそういう考え方なんじゃないかなと思いますよ。
あ、見つけちゃった。見落としてましたよ。1日8000歩あたり5円が同法人に寄付されて、対象期間は始めてから40日間なんですって。
いやらしい。その後ないってこ
と？そう。だから40日間8000歩以上歩いて、200円からってことですよね。
いや、っていうかね、ずっとこれやりゃいいのにね。
ねえ、やってくれ
る。なんで40日なの？
わからない。
お金があれなんだ
ね。まあそうなんでしょうね。はい。というわけで今回はですね、家電ウォッチさんからお題をお借りいたしまして、タニタ愛犬と散歩した歩数が犬猫殺処分ゼロ活動への寄付になる活動量計 をご紹介させていただきました。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。
はいはい。
では本編でございます。
はいはい。
はい、今回もインターネット上でちょっとお題を探しまして、ではボスの方からお願いしようかな。
はいはい。じゃあ私がちょっと気になるピックアップしたのですね。今回はですね、ペットニュース富士アースプレスさんからですね、犬の安全服、え、見えてなかったの？散歩中の怖い体験ありませんか？高谷商事から犬用公私認性安全服、ナイトフォードックスが登場しました。まあ、はい、これはナイトフォードックスっていうのがその商品名だと思うんですけどもね。うん、すいません。それでちょっと本文をお借りしてですね。公私認性安全服メーカーが手掛けるヨーロピアンスタイルの本格的犬用安全服という形で、高谷商事株式会社さんがですね、今回ユニチャーム事業部さんが展開する公私認性の素材を使用した犬用ウェアを2017年2月より販売いたしますという形ですね。
はい。
飼い主さんにとって家族同様に大切な愛犬に可愛いだけじゃない安全な服を、そこで日中はもちろん危険の高まる早朝や夕暮れ、雨天時の散歩中における自動車や自転車等へ接触事故を避けるため、実際の危険な作業場なので採用されているプロ仕様の生地や 3M の反射パーツなどを使用して犬用安全服を開発しました。
はい。
夜間や夕暮れなどの環境下での反射性能による視認性向上だけでなく、蛍光生地により昼間の視認性も向上させ、識別を容易にすることで早期発見を促す役目を果たしていると。ヨーロッパで広く普及されているカラーリングをベースにデザインにも妥協しない、おしゃれで機能的な新しい犬用ウェアブランドとしてスタートいたしました。
はい。
ということでですね。
ありがとうございます。
まあ、うん。素晴らしいですよね。
うん、今ね、まあ、写真のやつ送ったんですよ、ボスの方。
おー、はいはい。
あったんで。
あ、なるほど。
海外のさ、
うん、
工事の人みたいなカラーリングだよね。オレンジに発光みたいな。
はいはいはい。うん。はいはいはい。
黄色とかね。
うん。だね。うん。でも、これもまたね、面白いかなと思います、ね。
なんかカッパ、
面白いというよりもね。
カッパにもなりそうな感じですよね。うん、あー、雨天のね。
レインコートって書いてあるじゃん。
うん、
レインコート、
ね。
うん。あと、ショートベストでね。
うん。
かわいい。
ね。リードが、特にこう、フレキシブルタイプ。
はいはいはいはい。
のリードとか使ってると、私たち車もすごく運転するんであれなんですけど、すっごい怖い飼い主さんがいらっしゃるわけですよ。
そうですな。
車道側を犬をリード目いっぱい張って歩かせてたりとか、で、夕方の夕暮れ時って普通に事故が多い時間帯じゃないですか。
うん。
今で言うと大体6時前後ぐらいとかって本当に見えないんですよ。
そうですね。
で、今定期的にちょっと送迎に行ってるので、この間も、これは人間なんですけどね、皆さん真っ黒い格好してるでしょ、男の人って特に。はいはいはい、スーツで、上が黒か紺のコートで、みたいな。見えないんですよ。
ね。
うん。で、さらにそこに犬がいたとかっつったらさ、
確
かに。ゾッとするよね。
車でもそうだけど、うん、あと、自転車なんかでもね、怖いと思うんだよね。急にね、そのね、フレキシブルリードで長くしたのは急に飛び出してきたら怖いし、ねえ、どっちも怪我してしまうし、やっぱり視認性があるっていうことは非常にいいなと思いますよね。
そうです
ね。あと、逆に言えば、ワンちゃん嫌いな人が、いるんだなと、
ね、
っていうことがね、最初に分かってくれるからね、そういう部分でもすごいいいんじゃないかなと思いますよね。
ショートベストとかだったら着せやすいと思いますね。お値段も手頃だよね。3900円だから。
うん。そうだよね。だから、レインコートは、まあね、例えばショートベストやってみて、あ、いいなと思ったら、レインコート。
で、ほら、結構ちっちゃい子ってさ、お散歩行かなかったりするじゃないですか、雨の日とか。
はいはいはい。
ちょっと、さらに大きいサイズとか欲しいですよね。こうなってくると。
うん。
L サイズがだって、結構ちっちゃい L サイズですよね。ね、
そうだね。
犬種見てるとね、まあ、キャバシュナウザー。
全部こう、小型犬をターゲットにしてるんだろうけどね。大型犬もね、これあったら非常にいいかなと思いますね。ね、
逆に大型犬の方が必要っていう飼い主さんもいらっしゃるかもしれないですよね。いくら大きくったってさ、グレートデンみたいにさ、体高がすごい高いわけじゃないから、運転席から見ると下でしょ？
そうだ
ね。窓の外から見ると。そう考えるとね、あるとありがたいなと。
黒犬なんか結構ね、こういうのあるといいね。
怖い。
怖いよね。だから、こういうので本当に死人をすることによってね、あとは飼い主さんは、まあ、右か左かどっちかに必ずね、横につけていただくっていうことがやっぱり安全にもなりますからね。
できれば車道側じゃない方がいいですね。
ない方がいいよね。
うん、いつ何時飛び出すかわかんないですからね、
う
ん。
急にね、パッと、反射的に犬は行っちゃうかもしれないわけですからね。
そうなんです。
交通ルールなんか知らないわけですから。
関係ないですからね。
関係ないですから。
はい。
まあ、そこら辺をね、考えていただいて、まあ、こういう商品すごい、まあ、いいんじゃないかなと思います。うん、
ちょっと、今度インターペットとか出ないかな？
うん、出るんじゃないの？多分。
うん。
まあ、わかんないけど。
なんかすごい、ね、人んちの庭で、やってるみたいな感じですけど。うん、
まあ、いいと思いますよ、これは。ね。
しかもこれ今、展示会中なんですよね。
そうですね。高谷商事さんのですね、株式会社ユニチャーム事業部展示会ということでですね、日時がですね、2月の7日から火曜日ですね、10日の金曜日まで、10時から5時までですね、最終日は4時までか、ということで、うん、高谷商事株式会社東京支社というところでですね、展示会をやってるみたいなんでね、一度手に取って見てみたいよっていう方は、こちらの方で見に行っていただくのもいいのかなと思います。
うん、そうですね。
はい。
はい。興味のある方はぜひご覧いただきたいと思います。はい。
今回は、デッドニュースの富士アースプレスさんからですね、犬の安全服、見えなかったの散歩中の怖い体験ありませんか？高谷総司さんからですね、犬用高視認性安全服、ナイトナイトコードックスをご紹介させていただきました。違う？
いや、いいと思います。
はい。
はい。ありがとうございます。が、登場を紹介ね。
紹介させていただきました。
本文書いちゃダメ。はい。ありがとうございます。ちょっとね、時期的に秋口ぐらいね、できてればよかったですよね。
ね、
今暗い時期ですからね。
どんどん日がね、伸びてくる。
そうですね。どっか行っちゃった？今。すごい遠くなったけど。
あ、ごめんごめん。ちょっと今猫がいたんで。
ああ、よかった。このままフェードアウトしてしまうのかと思った、ボス。
ああ、悪い悪い。今、カミカミだったんでね。もう、うん、もう俺いいかなと思ってフェードアウトしちゃおうかなと思った。
そう。うまいこと言ったね。
はい。
はい。じゃあ、私の方からはですね、ヤフージャパンニュースさんからちょっとお題をお借りいたしまして、はい、動物収容所での殺処分ゼロに、アジアで2番目、台湾をご紹介させていただきたいと思います。
はい、
本編をお借りいたしますと、台北7日中央社行政院農業委員会は6日、公立動物収容所での殺処分を同日から全面的に廃止したと発表した。政策を着実に実施するため、命の教育の推進や不妊手術の実施拡大など5つの施策を進めていくとしていると。同委員会によると殺処分の廃止はアジアではインドに次いで2番目になったということなんですけれども、土地をお借りしますと、2007年から2016年までの10年間台湾全土の公立動物収容所の譲渡率は 13.45% から 74.86% に上昇、殺処分率は 74.75% から 12.38% にまで下がったということで、はい、だいぶ減ってきたので これを機にゼロにしましょうかっていうことなんですかね。
ね。
またこれはこれで余計なことを言ってしまうかもしれないんですが、台湾って中国ですよね。
いや、でも全く中国とは違うよ。
うん、中国が言うには台湾は中国っていうことだよね。あれ？
まあそうなんだけど、
台湾は台湾。
台湾は台湾よ。
台湾っていう国？
国。
日本的にもそう？
うん。
あ、そう。
うん。
なんかこの間トランプさんの話でなんかそんな話が出てて、あ、そっかそっかって思ってたんですけど。
うん。
はい。インドが一番目だったっていうのがなんかちょっとびっくりなんですけど。
うん。
ヒンズー教がそうなのかな？
いや、ヒンズー教は、あれですよ。犬は多分過当な動物だから。
だよね。
ええ。
なんかすっごい街犬みたいなのがね、多いようなイメージだったんですけど、ゼロなんだなっていう。
まあ、だから台湾も基本的には、今回これってさ、政府がやるじゃん。 ね、
うん、
あの、もう配信しますよと。
うん。
多分これは無理くりでもやると思うんだよね。
そうね、やるんでしょうね、
うん。そう。うん。でもだから、これってだけど、すごいいいことだと思うんだけど、
うん、
でも、実際、まあ、下の方に書いてあるさ、発足に合わせてこう、実施すること、うん、なんと、
5項目ありますよね、
5項目あると思うけど、結局、こういうものが、台湾の方たちが、分かってればいいんだけどね。
うん、
分かってないと、今度はいろんなとこにただ単に捨ててしまう。
うん、まあね、政府自体、あ、まあ、委員会としては根本からの解決において重要なのは源流管理だと強調っていうことで、命の教育の推進とかね、飼い主に飼育放棄をしない責任感を持たせるとかっていうのがありますけれども、またちょっと気になるのが、台湾のちょっとペット業界とかペット事情がよくわかってないんであれなんですが、公立の動物収容所ってことは、施設の動物収容所もあるの？って、私立っていうの？公的ではない、民間っていうのか、うん、あるのかなとか、
まあ。収容所というよりも、まあ基本的には日本でいう預かりみたいなもんがあるんじゃない？
うん、収容所よ。ああ。
だから収容所って言わないで、うん、保護団体っていうのも、そっちにあるんじゃない
の？そういうことなのかな。民間、
多分。まあ、でも基本的に台湾も、まあ見てきた時には、うん、ちゃんと、まあある程度、
うん、
こういうペットホテルとか、うんうん、そういうのも充実してるし、
うん。
うん。
地区圏登録とかってあるの？
あるでしょ？ここに、書いてなかった。
あ、登録の着実な実施。登録の実施だから、あるか。
あるんだよ。うん、
ペットってことは、犬、猫ってことか。なかなかね、気になる感じですけど。
うん
うん、あとほら、台湾でさ、思い出すのが、要は殺処分を担当していた獣医師の方が、すごいこう責められて、もう辛くてって自殺されたニュースがあったでしょ。覚えてる？これちっちゃ。あったんですよ、
うん、はい、
確か、まあ、去年だったと思うんですけどね、なんかね複雑だなっていう思いが、
まあ、なんていうのかな、いろんな意味で逆に言えば、うん、英断的に政府がえいやってやってくれた方が、うん、そっちにこう言ってくれることは確実なんだよね、
うん、
だから結局日本みたいにどっちつかず、
うん、
犬の生体販売をしちゃいけませんよって、まあ、根本では分かってるんだけど、
うん、
ペット業界の人たちとの絡みもあるし、うん、そういう人たちも生活できしてるんだからとか、うん、そういうものばっかりを見てしまうと、もうどっちつかずの話、
うん、
で、ずっとずるずるずるずる来てしまう、
うん、
部分はあるんで、なんていうのかな、犬の立場になって、その殺処分やめましょうよと。
うん、
で、ちゃんと、飼い主は放棄しないで、責任持ってやれよと。
うん、
いうところで、多分、愛護、動物保護法も、基本的には、まあ、アメリカっぽく、やっぱり刑罰刑が課せられるんじゃないかなと思うんですよ。こうなってくる。日本の場合は、愛護法あるけれども、
うん、
根本的に、誰も100万円の、
罰金、ね、
まあ、罰金を払ったなんて聞いたことないじゃない。
うん。
うん。
そうね。
何があったとしてもさ、
そうね。
こんなひどいことをやってるのに、でもそれを誰もね、お咎めなしでしょ。結局はさ、うん。うん。だから多分俺はそういうんで、逆に言えばこっちの方が、台湾の方が国として、やるから、
うん、
より良くなるんじゃないかなとは思うけどね。
うん。ね
え。じゃあ分からないよね。この国柄もあるしさ、いろいろあるからね。なんだけど。
確かに。うん、なかなかね。そうそうそう。やっぱり1年近く前ですね、獣医さんが、っていう。ありましたよね。
ね、こういうのは。でも、まあ、これを例えに言っちゃいけないかもしれないけど、日本でもさ、
うん、
シートベルト、ね、結局シートベルトさ、みんな命が助かりたいからやってる人なんて最初いなかったと思うのよ。
ああ、そうですね。
で、基本的には、
罰金とかね、捕まるからっていうね。
捕まるし、あと、点数がね、なくなっちゃうからっていうんで、仕方なく、つけてたのが、
うん、
いつの間にか、たまたまそれがやってたから、助かったんだよっていう、うんことで、もうみんなしてるじゃない。
うん。
うん。で、ね、シートベルト昔はさ、ギュギュギュギュギュ閉まっちゃったけど、それも改良されて、閉まんないようになったりさ、してるわけじゃん。
うん。
うん。政府がそういう罰として、
うん。
を強化しないと、治んないんだよね、人間って。
そうね。確かに。 そんな感じはありますけどね。ちょっとね、日本が3番目に入ってくれるようになったらいいなぁと。
ですね。
思う感じですけれども。はい。
はい。
今回はですね、ヤフージャパンニュースさんからお題をお借りいたしまして、動物収容所での殺処分ゼロに、アジアで2番目、台湾をご紹介させていただきました。
はい。
では、こちらのコーナーでございます。ワンラインの勝手に告知コーナーです。
はい。
今回は、ジャパンペットフェア、2017をご紹介させていただきたいと思います。2017ジャパンペットフェアですね。こちら。ちょっとね、場所的に大阪になってしまうので、関東の方はちょっと遠いんですけれども、2月の24日から26日、金土日とやりますと。で、ビジネスで23日も会場はあるんですけれども、ビジネスの関係者のみの入場になっていますと。時間が朝10時から17時、インテックス大阪6号館 B でやられると。料金の方がですね、前売りがありまして、大人前売り券が1000円、当日は1500円、子供無料、小学生以下ですね。要は中学生からは大人料金として入っていただくということになっていると。で、国内外から約200社の企業が参加。ワークショップがなんかすごく充実してるみたいで、カメラマンさんに可愛く撮る方法を教えてもらったりとか、手作り職を学ぶとか、絵の教室があったりとか、っていうのがね、あるんですよ。あと、メダカ飼育をやってみよう教室とか。
これは、爬虫類とかさ。
あ、そうそうそう、動物が全般？
全般なんだよね。
うん。
うん。
そうなんですよ。魚もいるし、
うん、
鳥もいるし、
虫もいるし、昆虫もいるしってね。
小動物いるし。いろいろあるんですよ、
ね、
カブトムシゆかりさんとかね、
う
ん、
これはだから本当にペットっていうのを全部だよね。通常ね、関東とかだとペットっていうと
犬猫
が主流になるっちゃうけど、
うんうん、多いんですけどね。で、触れ合いコーナーがすごく多いっていうことですよね。
うん、そうですね。
はい。で、キャンピングカーも来てたりとか、あと、ね、あれなのかな、あの、企業さんじゃないけど、グッズとクラフトとかやってる方とかも出られるのかな？
ああ、そうじゃないですか。
うん、
だから、猫とかそういうのでも雑貨なんかはひっくるめて、そこの一つ、ちっちゃいところにいっぱいごちょごちょって言ってもらいたい。こう、みんなで固まってあるような感じ で、
ね。そうですね、うん。あの、ちょっとしたマルシェみたいな感じになってるのかもしれないです。です
ね。
うん、はい。ちょっとなかなか面白そうなのでね、ぜひ興味のある方は行っていただくといいのかなって。もちろんね、ワンちゃんだけじゃねえや、来場 OK ですということです。ただ同意書が必要ということなので、ダウンロードなのかな、これちょっとね、重くて出てこないんですけど、確認をしていただいて、同意書が必要な場合は前もって書いていただいて持っていくとね、ダウンロードできるようだったらそれの方が早いと思うので、やっていただければなと思います。トークイベントとかもいっぱいあるしね。
うん。あと関東ではね、先ほど言ったようないろんな種類ってなかなかないからね。
ペット博ぐらいか。
そうだね。だから関西にね、まあ、行く用事があるときにはこちらの方行ってみても面白いかな。
そうですね。さかなクンとかも来ます。
ああ。
はい、あ。そうですので、ぜひ、興味のある方は行ってみていただくといいかもしれません。
はいはい。
というわけで今回はですね、2017ジャパンペットフェアをご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。
はいはい。
エンディングでございます。
はいはい。
お教室が、お日にちが2月の26日に迫ってきております。
はい。
朝9時からはステップアップコース、10時半からはレベルアップコースが開催されます。
はいはい、
はい、ぜひですね、見学とかでも結構ですので、興味のある方いらっしゃいましたら来ていただくといいかなと思います
ね。え、まあ第1回目ですからね。
そうですね、
こんな感じなのかなって、
シーズン初回なのでね、
そんな感じなのかなってんでね、来ていただくのも一つ見ていただくといいかなと思いますね。
はい、
はい、
です。というわけで尻つぼみな感じになってきましたけど、ちょっとね、今ね、すっごい睡魔に襲われてるの、
なんかだだ下がりになってますけど、
うん、なんかね、あったかくなってきたら眠くなってきたって。
今度はあったかくなって眠いんかい、うん、なんだかわかんねえな、もう、
もうここのところね、頑張ってるんで、ちょっと多めに見てやってください。 はい。というわけで、ザッツオニオンライフ第204回目配信をお届けいたしましたのは、私、明沢と、
今日も神々だったボスこと、コウツカでお送りいたしました。
また来週。
また来週。風邪ひかないようにね。Got it.